大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢市の魅力、情報などをお届けしていただいています。今週はお魚マイスターでいらっしゃいます河合香織さんに登場していただいています。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2009年に取られたというお魚マイスター、どういった活動でどういった資格なのか教えてください。
はい、日本お魚協会が認定する民間資格なんですね。で、魚を美味しく賢く食べるために、そして魚の魅力を伝えるために、魚介類の旬、栄養、産地、漁法、調理法、取扱い方法などを学んで、魚の魅力や素晴らしさを伝える魚の伝道師ということですね。
その魚の伝道師ということで、この藤沢市でも小学校に伺ったりとか、で、大人の方に対して講座を開いたりとか、いろんな活動をされている河合さんなんですけれども、この藤沢市といえば片瀬漁港がありますけれども、この片瀬漁港、河合さんご自身は行ったり利用されたりすることってありますか？
はい、たまにね、時間があると伺ったりしてますね。で、片瀬漁港は近くに江ノ島があるので、海底の高低差ができて、いろんな魚が定置網にたくさん入って楽しいところですね。取り立てで新鮮な魚が手に入る、とても贅沢だと思いますね。
そうですよね、はい、やっぱりこの地産地消ってね、いろんなところで言われていますけれども、もうお魚もその地産地消なんだよといったところで、やっぱり自分たちの地元ではどんなお魚が取れるのか、また魚を通して、まあ、旬のものをね、今どんなものが取れているのかといったところもぜひ知っていただきたいなといったところになりますが、さあ、お魚マイスターとしていろいろな活動されているんですけれども、昨日も釣りに行ったことがきっかけでお魚マイスターになったんですよと私も伺いましたけれども、釣り普段どこでどれぐらいの頻度で河合さんやっていらっしゃるんですか？
はい、最近はね、暑いのでなかなか行かないんですけれどもね、はい、片瀬漁港を、ね、中心として、はい、以前はね、カワハギにハマっててよく行ってました。で、これがね、カワハギっていうのは集中力を必要とする釣りなんで、もうね、年になっちゃってね、疲れちゃったんで、今はね、寝魚狙いでのんびりゆっくりとした釣りに変わりました。
そうなんですね。釣りを通して季節を感じられるっていうのも楽しみの一つなんじゃないですか？
そうですね。で、海の潮の色とかもね、変わりますから楽しいですよ。
そうですよ ね。それで季節を感じながら楽しんでいるということなんですけれども、食べるとしたら、まあ、昨日もレシピも少しお話ししていただきましたけれども、好きなお魚って河合さん、どんなお魚ですか？
はい、カツオなんです。カツオはね、何しても美味しいのでね、はい、大好きですよ。
そうですか、はい、それも小さい頃からカツオが好きだったんですか？
小さい頃からカツオ好きでしたね。はい、
そのカツオの季節楽しみですね。
そうですね、カツオの季節は楽しみですね。これから出てきますね。
そうですね、はい、その季節を感じられる一つ、まあ、お魚もそうなんですけれども、そのお魚マイスターとしていろんな活動をされてきましたけれども、そのお魚マイスターの河合さんからですね、この皆さんにちょっと伝えたいなということ、どんなことがありますか？
はい、実は、はい、今流行りのアニサキスの問題なんです。で、アニサキスについてちょっとお話をしたいなと思うんですけれども、はいはい、アニサキスは寄生虫の仲間で、クジラに代表される海洋哺乳類のお腹の中で成虫になって産卵するんですね。で、クジラの糞とともに海水の中に排出されて、アニサキスの卵はこれがオキアミと呼ばれるプランクトンに食べられます。そしてアニサキスの幼虫は成長していくんですけれども、アニサキスの幼虫が寄生したオキアミを今度は捕食する魚っていうのがありますね。で、この捕食する魚のお腹の中では成虫にはならないんですが、主に内臓の部分でずっととどまってますね。そうすると今度はその魚をクジラやイルカが食べて成虫になるのを待つっていうサイクルで成長してきます。で、アニサキスの多くは魚介類の内臓部分に寄生しているんですけれども、一部アニサキスは魚介類の筋肉部分ですね、あの刺身で食べる部分、こちらに移動してしまいますね。で、このアニサキスの幼虫が寄生した魚介類を生または生に近い状態で人が食べると、アニサキス症ですね、お腹が痛くなったり吐き気や下痢になったりする、アニサキス症と呼ばれる激しい腹痛やアレルギーを引き起こしてしまいます。で、近年生食で昔は食べなかった魚を食べて発症するっていうケースが多いと言われてきました。 例えばサンマですね。サンマは昔塩焼きにしてまたは煮付けにしたりして食べてました。ところが近年スーパーでも刺身になったサンマのパックがね出回るようになりましたよね。このように昔は生で食べられてなかったのが食べられるようになったっていうのが原因の一つというふうに言われてますね。で、予防にはね、徹底した鮮度と目視で確認、まあ目で見つけるしかないんですよね。白い糸くずのような虫なんですけどね。それと家庭用冷蔵庫でマイナス20度ですね、冷凍庫に24時間以上冷凍してください。または70度以上か60度で1分以上の加熱で防ぐことができます。これは厚労省のホームページにも書いてありますからご覧になってください。そしてこれからね、秋鮭の季節になってくるんですけども、鮭も昔は刺身では食べてなかったんですよね。で、北海道のアイヌ民族の郷土料理で鮭を凍らして食べるルイベっていうのがあるんですけども、これは凍らしてることによって保存も寄生虫の予防にもしていたということなんですね。昔の先人の知恵ですよね。で、今は回転寿司などでトロサーモンなどといって刺身で食べられることが多いと思いますね。で、このトロサーモンと呼ばれるのは全て養殖なんです。この養殖は当然ながら寄生虫のいない安全な餌で育てているので生食ができるということなんですよね。これから旬を迎える秋鮭っていうのは天然物で、川で生まれて海に出て2年から8年大きな海をね泳いで育って、餌をたくさん食べて育って、で卵を産むために生まれた川に帰ってきます。で、東京のね保健所によるとほぼ 100% 実はアニサキスを持っているというデータがあるんですね。なので秋鮭は加熱して召し上がっていただくことを勧めます。で、ちなみにですね、パックの表示に生秋鮭とか秋鮭かっこ生というふうに表示されているものは冷凍していないよということであって、決して生食で食べていいよっていう意味ではないので、表示にもちょっとご注意ください。生で食べられるのはお刺身用というふうに書いてあるはずです。皆さんも正しい知識を持ってアニサキスを怖がらずに美味しい魚をたくさん食べてください。
そうですね、
はい、
そのパックの表示ちょっと勘違いしちゃってる方も少なくない、これ部分ですね。
そうですね、なかなか勘違いしやすいところかもしれないですね。
やっぱり表示に関しても私たちはちょっとやっぱ学ばなければいけないですし、予防ができるよといったところ、じゃあ自分たちはどんなふうにすれば大丈夫なのかといったところ、これきっちり今日教えていただいたので皆さんちょっと頭に入れていただいて、怖がらずにもう正しく食べれば大丈夫だよということなので、ただ正しく食べなかったら表示がわからないとそういったものにぶつかってしまうので気をつけていただきたいということで、本当にちょっと貴重なお話伺うことができました。はい、さあそういったものもね通してやっぱりお魚の魅力も河合さん教えていただいていると思うんですが、今後のこう目標とかビジョン、こういうふうにしていきたいなっていう夢などを聞かせてください。
はい、夢はですね、1日1匹1日1口でもいいので市民の皆さんが魚を食べられるように、食べる機会があるように、また食べる食事ができるようにねしていきたいと思いますね。
やっぱり小さい頃から魚の魅力を分かっていたり、近くに感じれば感じるほど生活の中で、ね、取り入れていきやすいものと思いますしね、美味しい魚やっぱり旬を感じていただきたいなと私も思います。さあいろいろお話を伺ってきた河合さんから見てですね、この藤沢の魅力、好きなスポットなどがあれば教えてください。
はい、実は長久保公園なんですね。
はい、
長久保公園の中にハーブサークルっていうのがあって、そこに所属しています。もともとは魚料理のレパートリーを広げるためにハーブについて知りたいなと思って訪れたのがきっかけなんですけれども、ハーブサークルは公園内のハーブを管理するボランティアのサークルなんですけれども、そこでいろいろね、ハーブのことも学べて、ハーブも食べられる植物なのでね、皆さんも知恵が広がっていくと思います。
ちょっと意外なポイントが出てきましたけれども、ハーブもやっぱりこのお魚と合うものもあると思うんですけれども、そういったところでもやっぱり楽しみの一つになってるんですね。
はい、そうですね、ハーブの塩で、はい、魚をね塩をしたりすると鮮度が保てたりする時もあります。
はい、そういったところじゃ生かしてらっしゃるんですね。
はい、
ハーブサークル長久保公園が出てくるとはちょっと思わなかったのでね、意外なピックアップをしていただいて、まあ、そういったところもね、藤沢の魅力ということで感じていただいているという話を聞くことができました。さあ、お魚マイスターということで、いろんなポイントをね、教えていただいてまいりましたが、魚の伝道師ということで、いろんなこの魅力を伝えてきている中で、日頃心がけていることを座右の銘、おしまいに聞かせてください。
はい。私は魚を通して、いろんな食材に出会うことができましたね。なので、食べるもの、食材にとっても感謝してます。それが座右の銘ですね。
本当にこの2日間お話を伺ってきて、魚の魅力もそうですし、やっぱり食べるということ、そして正しく食べるということ、知識が必要だなということ、本当にね、いろんなことが得られた2日間になりました。これから子どもたちも含めてそうなんですけれども、藤沢市内でもご活躍いただき、お魚の魅力、どんどん伝えていっていただきたいと思います。さあ、今週はですね、藤沢市で第1号のお魚マイスターでいらっしゃいます河合香織さんにご登場いただきました。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。